い、始まりました。
始まりました。
はい、北鎌倉
かけあがりラジオ。北鎌倉編というと、
北鎌倉編。
前編。
前編ですね。
え、公演
全編公演。
公演。公演の大体2つくらいに分かれそうな。
そうね。特集は大体ね。
まあでも分けない方向で。うん、
オープニング音楽はどう入れましょうかね。もうこの後に入れる、
ね。まあこの後に入れますか。
うん、だ
から
急
に始まってるし、誰が誰の声かも分かってないし。
ね、うん、いや分かるでしょ。これそれは分かるで。
なんだろうこの音源はっていう。
ちなみに今日あの日付は
5月あ6月。
間違えた。
ムカつく。何なんだろうこ
れ。すげえ顔ムカつく。
ということで6月の
6月の10日配信、
はい
はい、
日付は6月1日ですけどね、
う
ん、今日はね。
そうですね、暑いですね、
うん、今は北鎌倉の円覚寺、
円覚寺の入り口に来ておりますね、
はい、で今入り口のところでちょっと涼んでですね、うん、これからちょっと中に入っていこうというところなんですけど、うん、いっぱいありますねこれ。
いっぱいある、
ね、何々院、何々院、何々場。
ちなみにじゃあ読んでいただけますか。
円覚寺案内。
そこからそこから読みます。
東山は臨済宗円覚寺派の大本山であり、弘安5年1282年。
ちらちらこっち見ないで。
改装。
確認するように。
はい、これでもさ、ほらちょっと気になるのは仏殿が鉄筋コンクリート造りって書いてある。
これ当時からっていうこと
で違うよ。
どこ
書いてる。昭和39年3月再建。
ああ、一回壊れたんだ。
あ、そう。
大地震で。
大正12年の大地震で倒壊。
あれですか、関東大震災ってことですかね。
大正12年ですから。
でもさ、大正12年に壊れて、うん、昭和39年まで
壊れっぱなしだったということ
ですね。ということですね。
これは壊れっぱなしというか、まあそのままにしていたと。
昭和39年ってなんか結構近いイメージあるけど、
昭和39年ってさ、あのね、オールウェイズ三丁目の夕日とかのあの辺りでしょ。
あ、その辺り。
東京オリンピックとか、
僕らの親の世代ね、
うん、今はだいぶ綺麗になっとるということか。
うん、そういうこと
やね。あ、仏殿ってあそこか、ここ登ってったところね。
もうね、日が照ってるところに繰り出したくない
よ。これはね、あるね。
そう
ね、それは
今見渡すと、今何時ですか？
今ね、
1時前。
2時前。
うん、一番気温が高くなる時だよね。
やったね、昔理科でね。2時が一番暑くなった
ね。で、まあ今日何のテーマというのもなくね。
なくですよ。
今日はブラブラする
けども。うん。
ブラリ途
中。これだから話題の時空をどうするかというところは、ああ、お聞きの皆さんも分からないまま終わってしまうだろうと。
そう、完全に今回は
きっと終わってしまうだろうと。
誰キャラの。
でもまあ今までさ、ね、集団的自衛権やら何やら、もうなんかシリアスなテーマばっかりちょっとやりすぎ
て、やりましたね、
うん、そうでしたね、前回の。
まあその後は一人何々でしたけど、
一人何々やってましたけど、ね、熱くバトルして一人何々して今鎌倉に来てるというこの流れ。
そうそう、この流れ
ちょっとお寺でね、一つちょっとここ
落ち着きましょうか。涼しいね。
でも結構さ、やっぱお寺見てるとさ、一人お寺の人多いですよね。
いや、お寺は一人でいいんじゃない。
まあ、そう、
まあ、それか一緒に来てるけどだいぶ離れちゃってるとかね。
ああ、先にね参拝してる感じ、ね、
ちょっとあの歩く距離つけるの長いんで。
確かに、ね、
2人も多いけど一人も多いよね。
そう
ね、
いいんじゃない、
いいんじゃないですかね。
で、3人が一番少ないよね。
うん。そうね、3人確かにね。
ごちゃごちゃしてるからね。うん、
さあ、そろそろどこ行きますかね、これ。
これまず仏殿行きます？近いから。から
仏殿ってどこ？
ここ
。あ、その階段を上がったところ。
上がって山門抜けて、でそこからさらに奥行くと、まあまあもうちょっと奥まってくる。
うん。でもう面白いのがね、何にも歴史知らないんですよ、ここについて。
そうですね、まあね、我々の知識がないからね。
全く知らないけど、とりあえず行ってみよう。うん、これ何でしたっけ、なんでここに来ることになったんでしたっけ、そもそも。
鎌倉に一回来てないからっていう理由で来て、 来たか追いかけた理由については、今のところはっきりしたことは東京では分かっていない
、うん、近くに頼朝の墓があるからだ
ったからね。あ、そう、頼朝の墓ってところに行っちゃ
って。どこなのそれ。
いや、こっちにないと思う。
あ、こっちにない。
そうっすか。
まあ、とりあえず行ってみましょう、う
ん、とりあえず行きましょうか。
はい、はい、それでは、じゃあ参りましょう。
参りましょう。よろしければ最後までお聞きくださいこんなんだっけこんなんじゃないよね
こんなんだっけ
最後までお聞きくださいとかなるにないよね。
ない、いつもはない。
しかも名前も言ってないからね、我々ね。
大丈夫でしょ。
そんなわけで始めていきますか。
行きましょう。
池ではなかったんです。だけども、およそ500年ぐらい前から治水工事を始めましてね、この辺りの飢饉とか水不足、ここら辺を解消するためにということで、山から水を引っ張ってきたのはあれ。
そうなんですか。
あ、上層部行って、あんな小さい
だから竹ホースみたいになってる、出てきてる。
あれ3000年前
だけども、あんまりね、水質が良くないんだね。ちょっと濁ってるでしょ、この緑よりね。これあんまね、良くないんですよ。で、魚もあんまりこう住みつこうってなくて、ちょっとそこが最近の悩みどころです。
大して面白くない。そして大して面白くない。
ペラペラの、ペラペラの案
内。しかも、もともと池じゃなくて、水引いてきたんだから、魚住みつくっていうか、それだって絶対誰か話してるでしょ、魚。
自然どっか行っちゃいましたね、
今の人ね。自然のね、うん、自然の魚じゃないから
ですね、
確実に。
まあ、こんなくだりだけで収録でいいんですか
っていう。結構ひどい回になっちゃう
けど。池の前でこれだけでいいの？もうちょっとなんかあるでしょ。
これメインコンテンツだとは思えない仕上がりになるよね、これ。
もうこれサブでしょ、サブ。おまけ編だよ。
前回集団的自衛権について熱く
語ってた人とは思えない。
人たちとは思えないよね。オフ、こんなに混ぜない、こう、マジになのって思われ
てる。いやいや、別に。
オフがオフ
すぎる。別にですか、
ね。あ、別に。
今の方は案内の方。
あ、そうか、案内の方だ
った、ね。そうそうそう。
ごめんごめん。
私案内聞いてましたから、ちゃんとね。
てっきり別の人。はい、
じゃあ場所を変えましょう。鎌倉大仏。
そうです。
大仏の横で今
ちょうど、ね、横が見えるところで座ってます。
背中が空いてます、ね、
はい。
またね、暑い暑いで話してたのに、
いきなり涼しくなって、
ね、いきなりこ う霧というか
雲がね、
雲が出て
広がってきます。
やっぱあれなんだろうね、この暑すぎるとさ、気温が上がりすぎて、このなんかこう気流がぶつかるところに雨がこうできやすく、雨雲ができやすくなる。
これ多分あれですよ、ここにいた人たちのこう汗とかね。
やだよ、
そういうのやだよ。あと上昇気流によって雲になってる
でも雨は降ってないからね。でも涼しいね。
さっき来ましたよ。でも
めちゃめちゃ涼しいんだけど今。
水蒸気見えちゃう。
いやいや、雲、まあ、霧というか雲というか、まあ、そんなわけでですね、今日鎌倉
ちょっと人が多いので、
ガヤガヤしてますからね。このガヤガヤがまたいい。
ただね、今日あんまりこう内容のある話をしてない。
してない、
ね、内容がないんですね。
なんかせめて井戸端カオスに近いことをしておきたい。
何か一つこう真となるテーマ。
鎌倉でしょ。真となる。
この場所のこのうるささで大丈夫ですその話。
大丈夫大丈夫。
そのテーマだけ決めたい。
テーマ決めましょうかね。うん、なんか今日道中とかひらめたりしたことありました。やっぱり寺を巡って神聖な場所でね、うん、僕ら何を話してたかというと、
まあ、くだらないことしか喋ってないですね。
そうだね、
仏の心ですよ。なんだろうね、
まあ、でもまあね、そういう仏とかっていうのがこれからの生き方とかね、そういう話にやってくるんじゃないかっていうね。
全然関係ない話。さっきさ、こうチャリンってやってさ、お再生入れて2礼、
2礼2拍手1礼、
はいはい、した1礼、ホネスさんちょっと長かったと思うんですけど、
お
ー、そうですか。どのようなこと、ちょっと、あ、そっか、あんまりこういうのって人に
言
う
のじゃないんだろうね。まああんまりね、
かいつまんで言うとしたら、
かいつまん、いやでもまあただ単純に健康ですよね、やっぱり今のこの時期からね。 やっぱ体の健康っていうのはもう何にも変えがたいものでございますよ、
はいはいはい、
だからその健康をこ今年1年、まあ、結構毎年ねこういう、こうお寺さんとかね、あの神社とか来てるので、
はい、
それ参拝するたびにやっぱり健康はこの1年の健康をお願いしますというようなことは言ってますよ、うん
うん、
それがちょっとね長文になってるだけであって、
長文になってる、
なるほどね、
そうそう、
まずはいつもお世話になっておりますみたいな、
そうそう、丁寧な言葉でこうご神仏に対して私今年1年体の健康をお守りいただきますようにと、
こう念じながら言葉をさ文章にしようと思うんだけど全然文章に合わないんですよ、
うん、
これどうしたらいいと思います、
単語になっちゃうってこと、
単語になっちゃう、
健康健康
あのなんか、ね、
健康
みたいな、心の中で噛むというか、
あ
うまく文章作れない、
ありますね、
なんか違う雑念が入ってきちゃって急に考え方が変わったりとか、
それはまだまだ修行が足りない
ということ、修行ですか、
あの言ってもね仏様は神様ですから、はい、まあ仏様ですけど、はい、神様ではないです、
あのね、いろいろ今語弊なるね、
お客様は神様ですって言いたかったの
か、そうそう、いや仏様ですから我々がこう可能が何しようが汲み取ってくれますよ、
仏様って我々がそのうちなるものですからね、
そうそうそう、
あの最終的な目標地点になって
るどうしたんだおい、
だから可能が何しようが自分が今一番気になっていることを心に浮かべればですね、
なるほど、
大丈夫です、
まあ、あとは普段から考えておくことかね、
そうそう、
あのその場に行ってさ、
そうそう、
急にないって言われ
たら、アドリブでなかなか祈れないよ、
そうそうそう、
というところはあります、
もうだってもうね二十何年もね、そうそうそう、同じようなことやってれば大体こう、そうそうそう、固まってくるんじゃない
か、したらこれを言おうかなみたいな、
そうそうそう
そう、
そ
んなこう
そういうの必要ですよ、
まあ、大体でも固まりましたけどね、私はもう話し過ぎたぐらいから、ね、
そうそう、
こんなことを言おうみたいな、
まあまあまあまあ、でもそうでしょう、
最近はそれにやっぱり多少こう感謝がね、
感謝の気持ちがね、
最初
人生における感謝
というのがね、だからまあお願いするばかりじゃなくてちょっとあの頑張りますのでお見守りくださいみたいな、そういう感じのニ
ュアンス、いいスタンスだね、うん、確かに
二十歳くらいの時やっぱりちょっと神頼みというか、
そうそうそうそう、
お願いしやすと、
そうですよね、
どうかお願いしやすと、うんうん、
たら今はもうまさに何かなすべきことがあると、うんね、
あだからあれでこれから祈るときはあれでいいんじゃないですか、あの昨年1年おかげさまで健康でございました、うん、またこれから1年頑張りますのでその健康をお守りいただきますようよろしくお願い申し上げます、
自分風にアレンジして
お願いします
と、
うん、そういいんじゃないですか、
いいですね、やっぱりそうなってくるとやっぱお金とかになってきちゃうというか、
お金
持ちになれますよ、
お金持ちになりますようには
よろしくお願い、
じゃあ果たしてこの仏様とかがお金持ちかどうかっていう話ですよ、そうなってくると、ね、
っていうかそもそも何なのっていうか、あの願いを叶えてくれるのっていうじゃ ない気がして、なんか見守ってくれるっていうような気持ちで、
そうそう、違うんですよ、仏様にこのお願いをするということはそれを自分の心の中で改めてね復唱することによって、はい、今自分はこれが必要なんだということを再認識する場ですよ、
あこう自問自答というか、
そうそう、自問自答
心を整理させるという、うん、
鏡ですね、
そうそうそう、ね、今自分が一番欲しいものは何なの、お金なの、コンテンツとし
てすげえ弱い話になってるよこれ大丈夫かな、
いやお金なの、健康なの、
いやそうなん
です、彼女なの、だから彼女とかになったら出雲大社になるわけじゃない、うん、結婚したい、恋愛したい、で出雲大社行きましょう、うん、恋愛の神様がいらっしゃいますっていう、まあ、だから
そこ左手は何かこう開けん
みたいな、開けんじゃない、開けん
じゃない、
右手動かせない、
語り節みたい
な、開けんではないです、ね、残念ながら、いやでもまあまあ これだけね今日もこんだけの人が来てるということはやっぱり皆さん何かしら求めて来てるということですよ、外国の方もいっぱいいらっしゃるわけですから、
そうですね、これだけの人がまあ僕らの公開収録とか来てくれたら嬉しいですよね、
うん、まあ誰一人と過ぎてないけどね、今
ないですけど、
今日でも不思議に思ったのはこれ、ね、日本独特なんですかね、この手を合わせて祈るっていうのがこんだけ浸透してるって、あんまりだって例えばアメリカに行って、まあ、キリスト教とかで教会になると思うんですけど、あれは手をこう合わせて祈ってますっけ、
手組んでるでしょ、
組んでるよパターンで、あれはちょっとニュアンスが違うんじゃないかと思うんです
よ、あれは、ね、あまあ違うでしょうね、あれはプレイですからね、
うん、祈りだよね、
祈りの方だ
なんかその辺のさ、ニュアンスがちょっと僕らわかんないね。例えば神様と仏様でじゃあどう違うようにすればいいのかとかって。
ああ。
ね。意外と神社行ったり寺行ったりって結構やってるけど。
でもさ、
同じような流れ。
なんだろう。神社と寺って違うよ。我々がいつもお祈りしてるのは神社
でしょ。神社ですよ。
神々
あのパンパン
って教会行ったらどっちかって罪をなんか自白する
自
分のね
本当にそうですね。
あもう罪
深き生まれただけで罪な時点
現在
ねということですから。
そうです。
相当なんかこうネガティブな思考というかお金が欲しいとか言ってられないですよね。
お金運
命じゃない、そういう
もう大地に感謝とかそういうレベルですよね。
そうそうそう、だからもうすいません、私の今のこの生き方すいませんと。
本当かな、
せめてその罪滅ぼしにちょっと良いことを世の中のためになる良いことをちょっとして
でもさ
健康とそれなりのやはりちょっとそれを継続するためのやっぱりお金になってくるんですけど、やっぱどうしてもお金が欲しい。
だから何人も罪を犯すっていう前提なんでしょ。だからこう懺悔があるわけじゃない。
そうですね、
申し訳ございません。
そうですね、かぶりましたね、はい、
これを昨日私は友達にこんなことをしてしまいましたと、申し訳ございませんでしたと、これを白状することによって。
でもまずそいつはさ、友達に謝った方がいいと思うんだよ神様のところでさ。
そうね、
ざっくりじゃなくて、まあ、謝った上でもう一回ちょっとそれでもまだスッキリしないと、やっぱりちょっと神様に、うん、
違うからね。俺が仮に馬場さんにバーンってものすごい暴力を振ってさ、それでなんか喧嘩別れした後に、喧嘩別れした後に、教会行って懺悔して申し訳がなかったと。あの時殴った俺が悪かったと。本当に反省してるんだ。もういいですよって神父さんに言われるのはなんか違うような気がするんだよ。
多分そういう行く時にはさ、教会にどうしようもなくなっちゃった時だよ。
いや、そうそう。
伝えられなくなっちゃったりとか。
本人がもういないとか。
遠い位置に行ってしまったとかいろいろあるのかもしれないですね。
そうそう、
いやもうこれどうなんだろうね
これ結構厳しいと思うよね今話してる内容で今尺的にね10分くらい話してるかもしれないけど、あの何一つ中身のない話をしてるよね。
だろうね、あの
ひどいよね、
これペラペラのところ話してるからね
だって何も頭の中で考えてないもん今。
そうそうそう、どうしよう、こういうところに来た時は何も考えずに、はい、心を空っぽにするのが一番です。
ちなみにさ、ちなみにじゃあさ、今日は本当だったら、うん、あのかけられタイミングは、うん、ホネスト、
ホネストさん、
これが井戸端カオスの想定
で、ウママが司会だと、
そうなってくると、じゃあ今のかけられタイミングだったら何を、
まあ、ホネストさんに
ネタにするか、
何をネタにするか、
なんかニュースネタ一つ扱っておきますか。
なんでしょうね、やっぱり AKB じゃないですか、うん、
あーあれね、
あ、はいはいはいはい、
岩手の事件ですよ、う
ん、あれってなんかまた進展とかあったんですか。
いや、あれはもうようやくそれで
中止になっていって、
中止になったんですけど再開したんですよ。
再開し始めたと、
うん、
ちょっと収まってきたってことですかね。
でもやっぱりね、今までこうその全くそういう事件が起きないでずっと運営されてたってい
う、でも全然関係ないですよね、その握手会のセキュリティとか運営はどうじゃなくて、やろうと思った犯人がいたことの方が問題じゃないですか。
まあまあまあ、
ね、AKB じゃなくても本当は良かったけど、たまたま有名な AKB っていうところにちょっと行ってるだけで、
うん、
あの別にさ、南こ
う
せつ
の人国境の風ね
いやいや、
まあ、いいじゃない
いや、そうそうそう、
いや南こうせつさんの名前出しちゃって申し訳ないんですけど、
国境の風、
いや、そうそうそう
関係ないじゃないですか。
まあ、どこに行っててもおかしくないってなるよね。
ああ、そうそうそう。
特定多数の
人。ああいう人が、そうそう。だから、そうなのよ。結局、今回は対象が AKB だったがゆえに、なんか賛否両論あるわけでしょ？いや、あんな握手会なんてやってるのが悪いんだっていう意見ももちろん
あるし。あの後でその犯人の家からね、めちゃくちゃ AKB の CD とか、うん、もうすごい箱買いしたね、こう、CD バーって出てきたりとかしたら、うん、多分それで問題になるって、うん、そこはわかるんですけど、じゃないじゃないですか。
結局さ、その犯人の家家宅捜索警察の人が2時間ブワーって一生懸命やって出てきたのが AKB の CD2 枚なんでしょ、うん、だから AKB 関連は2枚しかなかった。
全然だから握手会に来てる他の人たちからすると相当少ない。
そうそう、だってそのうちの1枚は多分今回の握手会に行くための CD を購入したってことじゃない、握手券のためだから。
そ スターと1枚だけ無関係に持ってただけ。
そうそうそう、だから、まあ、ものすごい熱狂的な今回 AKB のファンではなかったっていう話だよね。だからそういう人が今回、まあ、岩手に AKB が来る、よしじゃあ AKB なら誰でもいいからやってやるか、握手会行って、でそれで今回の事件が起きたわけでしょ。
はい、管理サイドというか主催者サイドの方は何か反省すべき点はないんですかね。
いや、まあまあ、だからあの話に聞くところによると、うん、今まで の, その握手会の会場ではちゃんとカバンの中身のチェックとか、うん、いろいろちゃんとあったらしいんですけど、
たまたま抜け漏れてた。
そう、今回の岩手ではなかったんですよ、うん、ですみたいな。
主要メンバーとそうじゃないメンバーとでちょっとそれ差別っていうか、うん、そのセキュリティの強さが違うとか、うん、
でもまあ今回の川栄さんと入山さんっていうのは比較的メディアにも出る側の人たちだったので
、
そう、だからもう全くこの劇場でしかやってない人たちとはまた違う、まあそこそこ出てる人たちだったので、多分セキュリティはある程度強くしなきゃいけないはずではあったんですけど、ただまあ今回はね、そのセキュリティのチェックが甘くてこのような事件になってしまった。まあその中でもね、その警備に当たってた警備というか、その握手会の運営側のスタッフの方も一応止めようとして怪我に遭われてるっていうのがあるので、まあ、そこをねどう見るか、まあ、今回の件に関して秋元先生は何か発表してないような気はするんですけど、
多分したとしてもなんかこう問題になるようなことにならないように発言は選んで発言してる気がするんですよね。まあ、そうそうだね、今回だから被害に遭われてた2人は本当にかわいそうだと思うのが、そういう発言になってくるのかな。
いやでも僕は今回の件ですごいなと思うのは、あのね18、19の女の子がよ、まあ、24の男性にノコギリをこう切りつけられて、その後ね入院して出てきてまだ普通に仕事ができてる、その精神の強さね。
そうですね、
だって普通俺たち無理よ、多分、
まあずっと寝てたんよね、もうね、
もう出たくないってなっちゃうよね。
PTSD というか本当に病気になっちゃって、要はその人が信じられないとか体重恐怖症、男性の恐怖症とか。
いや俺普通に俺でも怖いと思うもん、そんないきなり刃物うわーやられたらえってなるし、それがなんかもうツイッターとかでさ、私はもう大丈夫です、皆さんが思うよりもすごく元気なんです、いや元気なのはいいんだけど本当に大丈夫なのかなって。
まあちょっと無理してるかもしれないよね、そこはね。
いやそこのケアはね、ちゃんとその AKB サイドがちゃんとやってほしいところですし、
そしてまたこれは別に AKB のことを別に今回の事件があって好きか嫌いかって思ってる人それぞれいるじゃないですか。
まあもちろんもちろん、
またこれによってかなりまた AKB の話題で持ちきりになってきてるんですけど、 そうですね、それについてはどうですか。
まあ、僕面白かったのが、CD、握手会の CD を、まあ、まとめ買いした人がね、
はいはいはい、
犯人に対してこの中止になったんで握手会が、その分弁償してくれと、CD 分
数十万円くらいなんか、
はい、それをなんか裁判にしようとしてるっていうニュースを聞いて、まあ、これは AKB らしいなと思ったんですけど、それもともとどっちなんですかね、価値のあるものとしては握手会の方なのか、それとも CD なのか。
いや握手会でしょ
やっぱそうなんですよね、そこはね。
そうそう、なんか、なんだっけ、そういう法律がありますよね、景品っぽいものは、おまけのものは何分の1っていう法的な決まりがあるから、握手券の方が高いとすると、おかしくなってくると。
でも、そう、握手券の価値を、そうそう、決められないから、ね。
そう、だから賠償金出た時点で、CD アルバムの。CD じゃなくて握手券の価格だったんだってことになって、結局あの CD じゃないじゃんっていう話になって、
そうなってくるとまたね問題になりそうですよね。
まあね、まあでもまあそれはあくまで一個人の意見だからね、まあ、あくまで握手券はその販売サイドから言ったらあくまでおまけでしかない
わけですから、まあ、判例が出ちゃうとちょっとね大きくなっちゃうような気がするんですけど、
その金額がついちゃうと
ってことでしょ。世間的にこういうふうに思われてるものを分かって販売したんですかとかっていう話になってくる と、
まあでもたださ、弁償してほしい金額っていうのは、その CD を購入した金額とイコールでしょ、多分
イコールかもしれない、分かんないです。
だからね、まあ、まあ 100% 握手券だったっていうこと
なんで、まあまあそういうことになっちゃう。
で、僕その時にまた再びそれに近い記事としては AKB の、 その要は CD を何百枚を買ったっていう記事がまた出てきて、買いすぎだろうとかすごい使いすぎだろうってなってる記事を5年前からに1回それでわっとなってたのに、同じ記事がまた出て再び同じような意見がね、なんかこうみんなから出てるから、 かこう繰り返しまた同じこと言ってるなと思って。
でもさ、まあまあその握手券を CD につけたのって多分一番最初はさ、やっぱりまあ一人一回とかそういうことを想定してるの、うん、まさかさ、そうそうそう、
ジャニーズだったりとか、うん、他のアイドルグループもやってる、
やってるからね、だから別に AKB だけが悪いって話ではないですし、
僕が好きなね、ゴレンジャーソーセージみたいな、仮面ライダーソーセージ、
ああ、
あれでしょ、あれにも多分カードが付いてて、
いやそうそうそう
カードの方が子供たちは
さ、そうそう価値があるわけ、
価値がある
わけ、ソーセージじゃないから、
そうだ、あと100円のさ、ポケモンでこう指人形みたいなさ、うん、おもちゃもさ、うん、100円の中にソフビー人形入ってます、ね、そしてラムネ菓子、ちっちゃなね、ちっちゃいラムネ菓子入ってる、でラムネ菓子として売ってるんだけど、全然ラムネ菓子食べないよね、
まあおまけ目当てっていう
のがあるよね、だからビックリマンシールみたいなもんじゃん、だからまあまあまあまあ、だからそう、そう、そういう話でしょ、だから他のさアイドルグループもさ可能性としてはあるわけじゃん、
そうですね、
こういう今回の事件、
そうですね、
だからそこはどこから問題になるかっていうの
は、問題はだから今回の事件とはまた別として2つに分けた上で、まあそういう何だろうね、 AKB 商法ってあまりこうプラスの意味でよく使われないじゃないですか、で5年くらい前で1回話が上がったけど、やっぱりトピックとしてはやっぱり時間が経ってくると他のニュースとかによって、うん、まあ一旦沈んでいたと、再び今回またわってなっていて、これがまあどう出るかっていうね、そういうことになってきますよね。なんと
だからなんでしょうね、まあ今後はもうその握手のするテントの前に入るときに警備員が一回荷物を全部預かって、空港方式ですよ、うん、だから一回全部預かってポケットの中身も全部確認して、
ボディチェックとかはした方がいいですね、
そうそう OK ですよってなったら、そのまま握手して、まあ、その荷物は一緒にこう並行して警備員が持って
る、いるらしいですけどね、
う
ん、なんか
こうね、手を見せるっていうことがあるらしい、
手にこう唾ブワーっていっぱいつけて握手する人とかいるっていう話
もあるんですけど、
だからなんか手についてないか、うん、そうそう見て、うん、大丈夫ってなってるらしいですけど、
ね、いやだからね、
本当に気持ち悪いよ、
僕その AKB の方々って握手会終わった後どうしてるのかって思われ
ちゃうって感じ、洗うんじゃない、
洗いますよね、
うん、だってその人だけじゃなくて次に握手する人も嫌じゃん、
いやだいやだいやだから僕本当に何だろう、本当に心の底からアイドルの人たちってすごいなと思う、
まあね、
多分握手が本来の目的、触るのが本来の目的ではなくて、なんかファンの人が3秒くらい話せるというか、
そうそうそう、
あの応援してますよとかって、多分目を見て話せる瞬間、そうそうそう、多分その時を何回も経験したくて多分 CD 何枚も買うんですよね、うん、別に握手が目的ではないと、
覚えてもらうことが目的だから、うん、ファン側からしたら、
ね、そうですよね、
だからね、
なんかでもそれにつぎ込んだお金くらいをつぎ込めばもっとなんか影響力のあることができるんじゃないとかって、まあ、思っちゃいますけどね、
そうそう、だから僕一回 AKB とは違うんですけど、
はい、
別のまあ普通にテレビに出てるアイドルグループのプロデューサーの方とお話をする機会があったんで、はいはいはい、その人にちょっといろいろお話を聞いてたんですけど、
仕事で
、はい、でそしたらそのプロデューサーの人でさえ、うん、やっぱりアイドルのその収録とかを見に来てる人たちってやっぱりおじさんとかが多くて、うん、もうそのスタジオ自体がもう熱気でムンムンになるんだって、
そうだよね、見てて分かるよ、
そのプロデューサーさんも正直ちょっときついと、
いやもう正直きついしよくでその後握手をやるわけじゃん、
はい、
でその状態でみんな握手するからさ、もう多分プロデューサー自体ももうたまらんって多分なると思うんだけど、よくアイドルたちはあの場で笑顔で普通に、
まあ、笑顔かどうかちょっと分かんないですけど、
ね、いや笑顔らしいんだけど、笑顔で対応してると握手とか、それがもう本当にすごいなって思うっていう、
最近の傾向なのかね、昔のさ例えば、うん、おにゃんこクラブとかあの辺の時代ってそのファンの年齢層どうなったんだろうね、まだ今より若かった、
同世代だったんじゃない、やっぱり。
そう、なんかそんな感じがするよね、
あれ、そうおにゃんこクラブとかの時代で
しょ、そう
そうですね、なんか少年とかが同列にこう見て、うん、
同じぐらいの世代が見たりとかっていう感じが
多かったんですよね、うん、その世代の人たちよりも前の人たちってアイドルなかったとかで、うん、なんかそのおじさまとかがその興味を示さなかったっていうのがある
でしょ、うんうん、あ、逆にだからその世代で同年代ぐらいでってやつが今
そうそう上がって
でまた同じようなアイドルが出てきたって、
そうそうそうだからおにゃんこを見てるんだよね、
見てた
昔のおにゃんこを見てる、
そういう感じなのかな、
アイドル全盛期だ、 確かに我々が生まれてきたあたりの頃、そうそうそう、80年代くらいにすごいブームありました
よね。その時の20代の人たちだから、はい、今もう、もう上の方々。
今の人たち、でも AKB って割と今高校生くらいの男性も好きじゃないですか、うん、男がね。
多分あの、
そうするとまた同じように、うん、その人たちがおじさんになった時に出てきた別のユニット、うん、ここに対してまた再び
懐かしいなという思いとともに
青春と、
そうそうそう、
でその多分今のさ、その80年代の時にアイドルに熱狂してた世代ってさ、ベビーブームとかのね時のものすごい人口がその割合が大きい層だから、そうそうそう、今なんかすごい比率が大きいように見えちゃうのかもしれない。
でもさ、まあ言ってもそのおじさま方は別にもう、なんだろう、そんな変なことはしないじゃん、まあ、
どうにかしようとは思ってないです、
ね、もう健全にその可愛いだと、もう本当に自分の息子とか娘とかを見るような感じなんだと思うし、昔の自分のその若かった時に追っかけてたおにゃんこの影を見て、ああ懐かしいなっていう思い出に浸ってる感じでしょ、う
ん、ちょっとなってみないと分かんないですね、我々も
そ、まあまあね、だから今回その事件を起こしたのが24っていう我々よりも若い世代ですから、
AKB の平均年齢が分かんないですけど、それはちょい上だけど、でもかなり若い
ですよね。あ、そうそう、若い、若いですよね。だから同世代と言っていい世代なんじゃないですか。
昔からいたのかもしれないけど、ニュースにはならなかった。
でもね、
私がいてても結構これまでも、うん、罵倒したりとかするファン
が、罵倒はいっぱいあります。
例えば AKB の中にもやっぱりこうゴシップネタとかね、うん、あるじゃないですか、スキャンダル的なものがあった時のこととかで裏切り者
そうそう
言ったりしたこと
がある。だから言葉の暴力はね、多分今まで散々あったんだと思いますよ、ね、それで初めて
障害事件だとか今までは初めて、
なんか不特定多数の人が来れるよりかはもう抽選にしちゃうとか、まあいろいろ方法はありますけどね、
うん、でもそうするとね、また抽選券がね、うん、今度は箔がつくんですよ、
高値で、
そうそう、ね、そしたら、そしたらまた AKB が叩かれるわけでしょ、それはね多分 やらないと思うんですよね、まあだから難しいですよ、ね、ああいうビジネスは本当に難しい、まあそういうわけでね、結構長々と喋りましたけど、
長々タイムズの尺くらい行ったんじゃないですか、うん、
ましたね、
はいはい、
じゃあこのお話はこの辺で締めておきましょうかね、
はい
はい、じゃあ続いては伊藤さん
かもしれない、なんか無理やりコンテンツっぽくして、まあでも良かったですね、ようやくちょっと
話、中身のある話だったね、
今一瞬ここにいるあの鎌倉大仏が目の前にあることを忘れてました、
忘れた忘れた完全に中入っちゃいました、はい、
はい、井戸端カオス、
井戸端カオス行きます、
それはまあ別のところにします、
じゃあちょっと場所変えましょうか、はい、
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
さあ、井戸端カオス的なコーナーになるんでしょうか、はい、でもその前にですね、ちょっと皆さん心境、現在の心境をね、
疲れました、
そうですね、ちょっと声がハーハーしてると、はい、
もう先生疲れました、
はい、何度も何度もサッカーをね、
何度も、はい、何度も何度も本当に
ちなみに今何をしてきたかというと、前回ね、かけらじタイムズ撮った場所が、鎌倉の大仏の
まあ、高
徳院ですね、
高徳院、はい、
高徳院天保でね取ってきたわけです。でそこからですね、北に歩いて
一回ホネストさんがトイレから持ってきた時はぐれまして、
はぐれまして、
あとね、まあ、その下りは、
うん、はぐれまして、
はぐれて
でちょっとね、銭洗い弁財天に行こうと、うん、いうことになって、地図上で見たところですね、大仏ハイキングコースという ございましたので、
うん
ちょっと歩こう、
ちょっと歩こうか、
多分歩いて銭洗弁財天まで30分ぐらいだろうと、
うん、そうですね、
ということでね、歩き始め
た、まさかアップダウンっていうところをまだ全然想定しなかったというか、う
ん、普通の道かなと思ってね、うん、行ったんですけれども、まあ残念なことにですね、超山道という、
はい、で何を隠そう、僕はサンダルで来てたということもあり、
ね、足はもう傷だらけ、
傷だらけ、汚い状態になってるという、もうね、草とかがね、今足の裏とかに張り付いてもおかしくないくらい、めちゃくちゃになってしまう。
もう汗ダクダクです。
そうですね。
しかも今これ撮ってるのもね、結構ね、山の上です。
標高の高いところですね。どれぐらいですか、200メートルぐらいありますかね。
あるんじゃないかな。うん、いやもうでも本当にね、なんだろう。なんでこの道を選んだんだろうっていう。 まあ、人生とはそういうものなのかもしれない。
やっぱりこう大仏に目の前にね、一つ試練を、
うん、そうそう課されたのかもしれない。
はい、さっきケビン話した時とはまだちょっと違ってきた。今結構深い話ができそうです。そうです最初ペラペラの話で、
ペラペラだったね。
あのね、祈る時に何しましょうみ
たいな。それの、 あの報いだったかも
しれない。今すごいヒストリーが語り出されそう。
もうなんだかんだ言ってあの話、あの大仏の右耳でしてましたね。
きついです。
いや、あそこでね、うん、こいつら絶対舐めてるなみたいな気持ち
思われてます。はい、
はい、
そんなわけで、後半のコーナーね、いとこ高尾さんの方
ネタをね、
この場で、
うん、何やるの何やるの、
どうしようかなと思ってたんですけど、メガネに関わる話っていう、メガネの話昔やりましたよね。はいはいはい、
おう、うん、コナンの、
あ、まあコナンの
Google グラス
が、あ、Google グラス
ありましたけど、まあ今ちょっと何ですか、実用メガネしている人、はい、ホネスをしてますと、うん、まあまあ、
家ではメガネですね。
はい、で私はまあ結構常にかけてるんですけれども、なんかねやっぱり視力悪いとさ、かけないといけないじゃない、うんうん、なんかメガネかけてる方こそこう分かる、こうメガネの改善要望とかそういうのってないかなっていう話をした。
あ、でもメリットもあるんだと思う。
メリットもありますし、
お、ある一つね、メガネに関しての、うん、長年思ってるクレームというか要望が一つあるんですけど、あの多分メガネ悪い人は多分みんな感じてると思うんだけどね、メガネ屋さんに行くじゃない、
メガネ屋さん、
メガネ屋さんに行くじゃない、あのいろんな新しいメガネ買おうとするでしょ。でまあ大体その時って自分メガネかけていくじゃないですか、自分のメガネかけていくじゃないですか。で、あ、このフレームいいなと思ってフレームを自分のメガネ外してかけるでしょ、でそこに置いてるメガネはさ、どう入ってないじゃん。
あ、はい、
なんかいい感じに見えるよね。
あのさ、わかんないのよ、鏡だと思う。 あ、 あこら辺まで来ないとさ、
あ、なんかそういうことか。
自分のこの今撮ったこのフレームが、
あ、鏡に映る自分の顔は見れない。
そうそう、こうやってさ全体でこの今の服の感じとこの、はいはいはい、これで見たいのに、うん、自分の目が悪すぎて、
ね、遠目から見たらどうなろうかって気になるよね。
今の自分の顔が全く見えない。
それはあるね。
ここまで来て、あ、こんな感じかってやるんだけど、
ここ 手を今すごく目の近くまでやってます。
そうそうそう、もう本当にここ
ら辺、10センチぐらいのところまでね。
10センチ、20センチのところ来て、うん、あ、こんな感じかってなると、今度は自分の服のバランスと分かんないわけよ。
うん、全体とのね、コーディネート的なところが。
どうすりゃええねんと。
確かに困るね。
まあ、一つはコンタクトレンズをつけて、
あ、そうそう、
フレームを選ぶためにコンタクトレンズをつけていく
と。そうそう、だからもう、メガネを今日は選ぶぞっていう感じにしないと、うん、選べないです。でしかもコンタクトしていってその場で気に入って買おうとするでしょ、うん、そうすると今度はコンタクト外してくださいって言われる。
視力の検査しなきゃいけないよね。そう
だね。
でコンタクトしてたらちょっと30分か10分から30分ぐらいコンタクト外した状態でぼーっとしててくださいって言われる、うん、その時間も無駄じゃん、うん、メガネかけてたらその場で作れるのに、コンタクトしてたらそれやらなあかんのかみたいな。いやもうね、もうそれずっと思ってんのよ。
確かに言われてみれば、
でもさ、ね、人生でそんな何回もない。
いや、まあまあ
2、3回でしょ。
そうなんだけど、
メガネそんな毎年買えるってね、うん、だいぶメガネ好きだなみたいな。
そうなんだよ。いや、それはもうずっと思ってる。だからフラットメガネを買うことができない、
うん、
この目の悪さになっちゃう。
僕はね、毎日の生活の中で、はい、メガネでもコンタクトレンズでも困ることっていうのがあるんですよ。
ほう。
それはね、メガネしたまま寝れないっていうことですよ。
あ、
例えばね、横になりながらこうテレビを見るとかなった時に、このね、このフレームのこの部分がすっげえ邪魔で、
あんまり出なくて、
そう、
力技でちょっと頑張って自分のいい位置でさ、
ピント合わない、
ない、
そう、
ピント合わない状態で我慢するしかないですね、あれね。
で、まあ、コンタクトあったらできるんだけど、逆にこうそのままこううとうと寝ていくと、逆にこうね、コンタクトダメじゃないですか。まあ、メガネをかけたまま寝ることは寝れるんだけど
痛いよね、
そう、痛いし、
わかる、そうなのよ、あの横に寝転がってテレビ見るっていうことが無理だし、うん、あの
熱くなってあれだね、パンフレット落としちゃった。
ベッドとかでさ、うん、枕の上でこう 寝ながらこうスマホいじるのも無理じゃん、
はい
はい、うん、あのビニョってなっちゃう、
うん、そうね、
あれ確かにどうにかして
ほしい。横で寝れないんだよね、基本的にこういう風にね。
あとね、あったあった、収録時において、うん、俺 今は別にね、ヘッドホンとかしてないからあれなんだけど、うん、いつも普段収録してる時って僕ヘッドホンつけてる、うん、 こう耳にかける方のヘッドホンやってるのね、うん、そうするともうすでに先客がいるわけよ、メガネと耳に
挟まってるわけ
と、そうそうそう、耳にはもう先客がかかってるやつがいて、うん、それにさらにかけようとするから、あのメガネが若干ずれながらパソコンを見なきゃいけない。だったら普通のこうね、大きいやつ変えようっていう話はもちろんわかるんだけど、まあ、そういうね、苦労ありますね。
結構だからそこの根本的な問題ってここ20年ぐらいで解決あんまされてないようなね。
メガネだけやっぱり時代が変わってるけど、フレームしか変わってない気が
するんですよ。そうです
ね、おしゃれなフレームとか、まあそうですね、自分 PC とか、うん、PC 用のメガネが出たりしてますけど、やっぱり昭和時代からあったメガネ、もっと昔からありましたよね、メガネだけ言うと、うん、あの昔のさ、五千円札のさ、
ニートベイナーの、う
ん、明治ぐらいからあるんですかね、日本では、
ちっちゃい、なるほど、あれ
ね、確かにメガネ、だからメガネの進化版がコンタクトなわけでしょ、
一応ね、
要はね、
一応ね、
うんうん、でもメガネほどの手軽さはないよね、
そうそうそうそうそう、
目入れるっていうのは、
うん、怖いしね、
最初は結構練習したというか、
もうちょい行くとレーシックとかに今なってるんだと思うんだけど、
でもレーシックもさ、うん、やっぱりすごい問題になってたりするじゃない、うん、ドライアイ
になったりとか、ね、レーシック難民になるのと、そうそうそう、あとやっぱり本田圭佑選手の目がおかしいっていうことで話題になってますよね、やっぱり彼はまあレーシック難民なんじゃないかみたいな、
あのフォレストさんのね、あのスパイダーの方が乗っかってきてますけれども、
あれ
変な声を出しましたけどね、にゃーじゃないですよ、
ね、デコピンで弾いちゃった、
まだ多分いますよそこに、
いやさっきね、デコピンで弾いた、
あ、じゃあ大丈夫、うん、まあちょっとスパイダーの方が
スパイダーはしかも、ま、真緑のスパイダー、
そうそうそう、
なかなかスパイダーですよね、
水中じゃないのか
な、ああいう小さなスパイダーメガネかけてないって気づかないですよね、そうそうそう、
遠くから見
てメガネがあったら、まあだからそういうやっぱスパイダー、うん、本田圭佑選手ね、
本田圭佑選手がなんかちょっと目つきがだんだんおかしくなってると思うんですよ、うん、でまあ、これからワールドカップが始まるわけで、うん、よりみんなそこに集中すると思うので、ね、うん、どうしてだろうって、ね、まあ、その後にレーシックがまた再び脚光を浴びるのか、うん、まあ、僕メガネで一つ思うのはやっぱりあの馬馬に似合うメガネを作ってもらいたい、
あ、前言ってましたね、
うん、っていうのがもう本当に一つあるメガネメーカーのね方には、
うん、ね、メガネ似合わないんだっけ、
メガネ似合わないんですよ。
多分自分個人的にしっくりこないよね。
なんだろうね。なんかキャインの天野くんみたいになっちゃうっていう。
あ、
ね、別に天野さん、あ、もう別にブサイクだとか言う必要は思って
ないんですが、キャラ的なこういう全体的な
ところ、ね。そうですね。なんかちょっとそんな感じになっちゃうって嫌だなってい
う、ね。そうかな。あ、でもまあメガネ姿ってあんま見たことないかも、確かに。
だから多分みんなに見せたくないっていう気持ちがあって。
あ、なるほど。うん、
外してくるわけです、
まあ、僕が覚えてるのは中学校の時とかね、
あ、そう
にはめてたメガネの姿は覚えてるんだけど、うんうん、でも大人になってからあんまり見たことない、
ないな、俺中学の時のやつは見たことない、
あ、そう、中1、中2ぐらいはね、してたと思う、
中3くらいで僕コンタクトで初めて買って、
ね、う
ん、入れてったんですよ、ただあのね、体育の時間に普通にコンタクト外れたりとかして、
あ、
飛び箱とかやってるでしょ、で、僕ベリーロールで
当たったね、ベリーロール
高跳びはベリーロールで120か130センチくらいを飛んでたんですよ、で、それでいけると思ってたんですが、ベリーロールで着地した時にあのコンタクトレンズがあのぐるんって外れちゃう、あれちょっと転がるじゃないですか、衝撃で外れちゃうから、ね、あの普通にこうベリーロールやめてフォーム変えることになったんですよ、ベリーロールの右から行く方、
まあ、あの
また行く方ね、うん、そっちにしたらやっぱりちょっと5センチくらい記録が下がってしまいまして、うん、まあ、そうそうね、125とかになってしまって、うん、いやもうちょっとね、これ、かつてメガネ外さなきゃいけないじゃないですか。
それはね、
自分的に。いやでもやっぱり、
あれじゃ苦しんでますね、うん、やっぱり。
視力が悪いっていうのは根本的な問題なんだけど、
う
ん、
そうそうそう、お前のせいだろって言われたら確かにそれはそうなんだけど、
まあ根本的解決とか、まあね、レーシックレートにまだ不安定だかもしれない。
なんかそこに対してね、あの何か改善策はないかなと。でメガネに求められるところって、まあこういう物体として存在する以上もう限界があるからね。
本当にふにゃふにゃのメガネとかいいんじゃないですか。形状記憶なんだけど。
そうだね。
要はグリーンティスさんは唯一困ってるところが、まあ横になった時に、うん、あのグニャンってなっちゃって外れちゃうというか、うん、焦点が合わなくなっちゃう。
あとね、もう一つだけあって、
お、
小雨の日に弱い。
ああ、
雨とかがね、
ワイパー欲しいって話
だね。まあね、ワイパーつけるのもねっていうのあるじゃない、なんか。
だからさ、もう本当に撥水加工をメガネの前面にしてるしかないよね。
本当に初回でこの話したら覚えられないけど。
あった、やりました。
ワイパーも言ってたし、撥水加工も言いました。
これもうね、5年ですよ、もう。
そうです。
5年経っても。
同じ
悩みが。技術の進歩的に
も。スマートフォンはあんなに進化した。
そうですね。あの時はまだ。
メガネの進化は、ただメガネにディスプレイついただけですよ。
そうだね。
メガネの根本機能は何も変わってない。そこを強く言いたい。
すげえ声張ったね、今ね。
外だからね。
今5時になりましたけど、
5時の音楽になってます。
チャイムみたいになってます
けど。い
や、本当に。メガネの機能ね。
フレームだろうね。うん、一番手を入れなきゃいけない。
そうだね。
レンズの中の機能じゃないんですよ。
うん、そう。軽いフレームは確かに出てる。
うん、
だからもう、鼻への負担はね、だいぶ軽減されたと思う。
うん、そうだね、うん。
ただね、そこじゃない。まだもっと改善する点はあるよ。
あとはもうだから自分でもうレンズだけ浮かんでくれる。フレームって本来いらないんだよ。
そう。
レンズだけ自分の顔に、
顔
に
浮かんでくれる。
顔から一定の距離
でレンズがバーンって浮かんでくれればいいのよ。
なんだめ、なんかこう飛び出してんのって思うレンズだけで。
だから、極論言えばさ、今の。
あ、でもさ、今ので一つ思い出してない。うん、マゼックスと
モーフィアス。そう、モーフィアス。その話しようと思った。
鼻にかけてるだけの
メガネ。モーフィアスのあのメガネが一番効率いいのよ。
絶対すぐ落とすと思うんだよね。
そう。
だからさ。だって作品中もさ、何回かこうさ、手でさ、押さえてたよ。
いや、あのメガネにすれば横になった時も大丈夫だし。うん、まあ、小雨の時は弱いからね。
まあ、
小雨だね。
いずれにしよう。そこですよ。
あ、
この5年経ってもね、メガネは改善されないという点はやっぱり何かやらなきゃいけないん
だ
けど、うん、
まあ、あとだからやっぱりレーシック以外のさ、根本的な視力回復方法がね、あれば、
そうですね、
水晶体をどうにかしてこう補足するっていう、
うん、あれってなんで悪くなっちゃうの？
固まっちゃうからでしょ。
筋肉の動きがなんかうまくレンズ調整できなくなるから。
水晶体のレンズ調整をするその筋肉が固まっちゃうんでしょ。
そうなんだよね。
結構ちょっと涙が目に入ってる時って一瞬見えたりするじゃないですか、うん、やっぱそこですよね。だから、
うん、
そうなる涙が常に分泌する技術とか、
うん、あ、そう
ちょうどちょっとでも目がず常に半泣きみたいな人がいる。ちょっとなんかなんで泣いてるのみたいな話になる。
それかさ、レーシックはその水晶体を削るって話、うんうん、そうじゃなくて、
戻らなくなっちゃうからね。
そうそう。その筋肉を復活させる何かの手術をした方がいいんだ
よ。俺ね、テレビショッピングでさ、腹筋鍛えるためのベルトあるじゃん。
あら
いうなんか仕組みで電気信号をこれにビビビってやればさ、
戻るとね。
鍛えられるような。
本当にその研究して
るんですよ。鍛えなきゃいけないのか、でも。
なんか多分鍛えなきゃいけないんでね、うん。なんか近いものばっか見てたりとか、スマホの画面とか、そういうので多分近いところの焦点しか合わせにくくなっちゃってるっていうのがあると思う。
だからさ、極論言ったらもうずっとメガネ外してアフリカ行って、しばらく1ヶ月か2ヶ月ずっと遠くのものを見ようとしてたらさ、
そうね、
改善されてくる
んじゃない？改善されるタイプの人もいれば、本当にこう、遠視とか近視とかね、うんうん、なんか雨降ってきましたね、これ多分。
え？
っていう気がしてるんですけど。
じゃあもう、あんまり長いこと話さない。
そうですね。小雨で降ってきた時に、やっぱりこう、目がね、曇っちゃう、
うん。ちょっと15分ぐらいですか、
ね、ですかね。
そうですね。
まあ、そうですね。
これでも多分、聞いていただいている皆さんも絶対にね、うん、普段メガネかけてる方でしたら、うん、なんかあるんじゃないですか、ね、
共通の、なんかこう、モヤモヤを持ってる方いらっしゃると思いますよ。
そうですね。メガネに対して誰かね、一緒に話共有するっていう場はないですよね。うん、ここで、うん、2回目くらいじゃないですか、我々ですね、メガネで話すのも。うん、で、ポッドキャストなかったら話さないわけですから、
他の人は多分話してないだろ
う。そうですね。で、これで、例えばメガネの菊池さんとかね、
うん、
こう、にお勤めの商品企画部の方とか、まあ、
そうね。
部署までね、うん、ピンポイントで見てらっしゃったら、なんかそこから何かこう、発見していただいて、そういった商品を開発していただいたら、
そうね。
なんか非常にありがたいな、なんてね。
そうね。
10万円くらいでも買っちゃいますよね。
ソフトがね、うん、ジーンズでもいいですよ。
そうですね。なんかアイデアメガネ。
アイデアメガネ出してほしいよね。ああいうなんかワンピースコラボもいいけどさ。
そうそうそう。メガネ、なんかまだまだ多分いろいろね、進化の仕方はあるよね。
まだ黒電話と一緒。電話で言ったら黒電話の状態だから。
基本的な構成変わってないんで。そう
ね。確かに、メガネほど時代が変わってるのに変わってないものってあんまない。
そうですね。携帯電話
くらい。服とか靴とか。
そうそう。
靴も今すごい。
変わってるからね、服も靴も。ある程度。
ヒートテックとかでしょ、そういう技術とか。
だって Google メガネだってあれはその、なんかメガネの純粋な進化じゃないからね。
メガネに入れたっていう、はい、
そう機能をつけてるだけだから。
そう言うと確かに。
メガネ自体の機能でこう、
そう
劇的な進化っていうのは。
完成してるのかな、ね、自転車とかと一緒でもう、うん、できました。 もうこれからそれをこう、なんかね、保守するだけの存在になってる気が。
うん、まあ、そうだね。
だからもう、
進化、もう二進化くらいしてくれ
る。すげえダサいけど、かける部分を耳じゃなくて鼻の穴にしてるからね。
鼻フック状態。
そうそう。鼻フックにぐさって刺すと、これカポンってなってる。
なんかちょっとさ、ピシって叩かれた時、メガネが飛ぶっていうレベルじゃないじゃん。
バーンってなっちゃう
けど。痛いってなっちゃうよね。
とかさ、いやいや、もう、それぐらいの。
まあ、そういうくらい考え方変えとこうって、
ね。そうそうそうそう。新しい感が欲しいのよ。
そう。帽子とメガネセットになってるとかね。
あ、そうね、帽子が僕、まあね、いや、うままさんと違ってね、僕、帽子がもう極端に似合わないんですよ。
でも今日してるけど、
今日してるんだけど、
似合わないと言いながらして
る。いや、もうね、これはもう熱中症にならない対策です。だからもう、鎌倉の駅降りた瞬間に、
道具として、
そうそうそう、道具です、うん。もう降りた瞬間にね、もううままさんから、その帽子どうした
の？なんて帽子なのみたいなこと、僕、そうそうそう、いきなり開口一番。
もう、そう言われるだろうなと思ってましたよ。でもね、これはね、ファッションじゃない。生きるための道具です。
いやいや、いいと思うけどな、帽子。
その帽子、だから帽子に確かにメガネがついてるのはありかもしれない。ただ、ね、寝れないけど。
まあ、帽子かぶりながらはね、寝ないからね、基本的にね。
それかもう、ヘアバンドみたいなのについてる。
だからもう、やっぱね、体につけるよりかは浮いててほしい。
やっぱりレンズ事故だけ浮いてる
の。やっぱそうなんです。
ちょっと目の前にね。
なんかこう去っていっても去
そう追いかけていってほしいね。こうヒュッヒュッヒュッ
自動的に
だから
難しい技術だ。だから将来いつかできそうだけど、
なんかそう結局焦点を合わせるっていう機能を満たせれば別にそれ以外の方法でもいい
んで、やっぱりレーシックなんだけど、うん、ちょっと手術とかの方法がまたちょっと違うアプローチで、
う
ん、リスクが例えば、うん、さらにもっと低価格で安全性が高いっていうような施術の方法が見つかるとかなりの人が、やっぱりレシックさ、これだけ出て年齢というかもう10年近く経ってると思うんですけど、なんかまだまだメガネの人多いというか、そのねレシックの受けに行ったその委員長の先生メガネかけてるとかね、そういう話があるじゃないですか。やっぱりちょっと怖いな。
結局はありますよね。他の、なんていうの、メガネもそうだけど、この、一番焦点の合うところに像ができればいいんでしょ、
うん。
だからなんか、映してもいいんでしょ、そこに。よくから。
ああ。
レンズっていう形じゃなくても。
はいはい。うん、今一つ、視力というか、例えば、本当に、色盲だったりとか、うん、例えば本当に目が見えない方とか、そういう方に、ために何かこう、光を、
うん、
目に投影するというか、うん、頭にそういう信号を送るっていう技術ってなんか一つあります
よね、うん、あるね、あるある。
まあそういう方向もあるしね、
知ってきたら、うん、みんなじゃあ目閉じた状態でなんか生活できるとか
目を閉じれば何かが広がる的な歌がまたでき
る瞳閉じて
ある
瞳使ってないみたいな
あなたの姿がまぶたの裏に的なねあるあるあるある。もうすでにある
ですけどみたいな。
もうあるけどね、
うん、またね、昔受話器を取ってみたいなのがなくなった通り、そういう新しい表現に歌としてもなっていくかもしれないですよね。
あなたにすぐ出てほしい電話、なぜか父親がとかいうことはないっていう、
ないないない、
そういう、もう今ねえよみたいな話を
銭湯に風呂桶持っていくのもなくなりましたからね、うん、そういうことですよ。まあ、
はい、
そういうことです。
まあそんな、はい、たえもない話でしたけれどもね。なんか6月系のテーマとかでもこの辺もし
し、ね、これは10日配信ですか。
うん、
あなたの
メガネに対する不安。
まああとは視力とかね。
そう、
うん、全般の
こんなメガネがあったらいいのにを、うん、皆さん大募集しております。
そうですね。
アイデアメガネ。
ちょっと最近お便りの数減ってて、うん、ちょっと寂しいなっていう。まあ多分手軽に送れるテーマがない
そうね。
そうね。
まあぜひですね。うん、まあ、これを
じゃあもうあなたはメガネしてますかとか言っちゃいます。したらしてますだけしか答えてくれない
んですけど。ただまあそれでもね、送ってくれるだけで我々嬉しいです。
うん、
ね、お送りいただく場合には、
バッチをね、
バッチを、はい、うん、バッチくれんの？
かけらしバッチ、かけらしメガネ？
かけらしメガネ？
かけらしメガネなんかあった？
ないです。
ない
です。ぜひ、
はい、そうですね。
ツイッターね、あとメール。イメージして送っていただければと思いますので、
はい、
ぜひどしどし送りいただければと思います。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ということで、
そうですね。じゃあ
締めますか。
はい。
でね、
はい。
まあ今頃音楽が流れてると思います、
ね。もうこれコーナー直終わりです。
もう直終わりでいいです。もう今日はね、直終わりでいいです。
直終わり。
直終わりでいきますかね。
ちょっとね、お尻痛くなってき
そうね。いや、オープニングもなんかよくわかんない感じで始めます。
今日はこれスペシャルです。
うん、スペシャル。
スペシャルってさ、普段よりも上位互換だよ。今なんかちょっと。
介護感になってるからね。
介護感だよね。
まあそれはしょうがない。
番外編ですよ、
ね、番外編。番外編にしましょう。
はい。
鎌倉ぶらりということで、うん、
もうぶらり
鎌倉全然話に出てこなかったですけど、まあ
大仏行ったから
まあでも大仏のあの横のあのベンチで収録したんだなっていうのをね、そうそうそう、あの多分大体の人は分かるかな、行ったら、
そうですね、行ったら分かる、
だからこれを持ちながら鎌倉行っていただければ、うん、あ、ここにあの3人は行ったんだと思っていただければ幸いです、
ね、サインでも置いとけばよかったかね、かけられないラジオここで収録しました、
いらないです、いらないです、
なんかキーホルダーこのね、うん、置き土産というか、
再生の中にキーホルダーベッて
言
って、
いや見えないから、ね、はい、
まあそんな感じでね、
ラジオではですね、はい、皆さんからのお便り大募集しておりますよ、ね、ツイッター、E メールでお送りいただければと思います。ツイッターの ID はかけらじ、E メールはかけらじ @gmail.com もしくはかけらじ @yahoo.co.jp です、皆さんからのご意見ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして6月のお題に対する回答などどしどし、募集をしておりますのでお送りいただければと思います。
はい、ありがとうございます、
はい、
本当は司会はね、私がもらっていかなきゃいけなかったんですけれども、やっぱり小根さんが暗記力に頼ってしまったというの
は、ね、言い慣れてる感がありますから、
というわけで、まあ、大体1時間くらい経ちましたかね。
そうですね。
まあ、どんな内容が編集されてるのか、今の段階では
わからない
けど。はい。まあ、我々、これ、今、山の上にいますね。ちょっと下山してね。
はい、降りなきゃいけない、
ね。降りていくという作業がありましたね。
これからまた一仕事です。
はい、一仕事です。はい。というわけで、皆さん、ごきげんよう。
はい。
お送りしましたの
は、お送りしましたのは、私、ママと、
オネソと、
グリーンティーでした。
それでは皆さん、ごきげんよう、さよなら。
はい、さよなら。